青年の皆さんの力強い賛美、本当にありがとうございました。それでは早速ですけれども、聖書を拝読いたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書第15章1節から5節でございます。有名なブドウの木の例えの箇所から、今日はキリストにとどまるというテーマでメッセージをさせていただきます。私たちとイエス様との関係をブドウの木と枝に例えられた素晴らしい例えでございます。ヨハネ第15章の1節から5節です。とどまるという言葉がよく出てまいります。15-1、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除き、実を結ぶものはもっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。4節の初めの言葉、私にとどまりなさい。一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、どうぞ今日の御言葉をご聖霊が豊かに祝し導いてくださり、お一人お一人の心に御言葉が届きますようお願いします。またとどまることができるようにお導きください。すべて委ねて主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここで主イエス様は、弟子たちが実を結ぶ力強い信仰生活を送るために何が必要であるかということを教えられているわけでございます。イエス様は間もなく十字架にかかられます。そして弟子たちは残されます。そして彼らは迫害を受けることになります。しかしながら、与えられた使命である福音を述べ伝える必要があるのです。そのような彼らがどうすれば自分たちの使命を果たすことができるだろうか、そして実を結んでいくことができるだろうか、それはキリストに彼らがとどまるということであったわけです。4節から10節の間に11回もとどまるという言葉が出てまいります。いかにキリストにとどまるということが大切なことであるかということが教えられるのではないかと思います。弟子たちはご存知のように、一時的にイエス様に背向きました。失敗をいたしました。しかしながら、彼らは悔い改めてまたイエス様に立ち返ることができ、そうしてイエス様にとどまって豊かな実を結ぶ栄光を表す生涯を終えることができました。私たちも信仰生活を送っていきますと、迫害を受けると思います。しかし、実を結んでいくために私たちに必要なことは何か、それはキリストにとどまるということだと思います。今日はキリストにとどまるということで、とどまるとはどういうことか、 とどまればどうなるのか、この2点を共に学びたいと思います。まずキリストにとどまるとはどういうことでしょうか。これはキリストに個人的につながっているということであると思います。もう少し付け加えますと、しっかりといつもつながっているということだと思います。ブドウの木の枝はブドウの木にしっかりとつながっていると思います。ブドウの木の命を受けてブドウの実を実らせると思います。ブドウの枝とブドウの木のつながりのように、キリストに個人的にしっかりとつながっている、キリストにより頼んで離れないこと、離れないこと、これがキリストにとどまるということだと思います。そのためには二つのことが必要であると思います。一つはキリストを信じているということが必要であると思います。イエス様との個人的な関係を持っているということでございます。イエス様が私の罪のために死んでくださった救い主であるということを認めて、イエス様を信じることでございます。そうするなら神の御霊が私たちに永遠の命を与えてくださり、キリストに御霊が私たちをつながせてくださるわけです。一つにしてくださるわけです。キリストの命と同じ命が与えられるわけです。クリスチャンというのはキリストを信じてキリストが持っておられる命を持っておられる人でございます。なんと幸いなことでしょうか。私たちはキリストと同じ命で生きるものにされているのです。それがクリスチャンであり、なんと素晴らしいことであるかと思うわけです。考えられないことでございます。イエス様を信じたらイエス様の御霊が私たちのうちに住んでくださるんです。イエス様の命が私たちに与えられるのです。イエス様の同じ命で私は生かされている、これがクリスチャンなのでございます。キリストにとどまる、離れないでキリストにつながっていくためには、まずキリストと個人的な関係を持つということが大事なことでございます。あなたはもう個人的なキリストとの関係をお持ちでしょうか。イエス様と一対一でお出会いになっているでしょうか。イエス様を受け入れる、イエス様と個人的な関係を持つ、これが大事なことなのでございます。キリストにとどまるためにはまずキリストを信じているという必要がございます。もう一つ必要なことがあります。それはキリストに従っていくということなんです。クリスチャンであるということと従っているということは必ずしも同じではありません。キリストにとどまるためにはキリストと離れないでつながっていることなんですから、当然キリストに従っていく必要があるわけです。イエス様の時代に群衆がいつもイエス様の周りにおりましたけれども、群衆の大部分はイエス様を信じていたんです。でも群衆はどこまでもイエス様についていったかというとそうじゃなかったんです。一人一人はここまでは従うという考えを持っていました。そしてイエス様はそれを超えるように要求されると、多くの人たちはギリギリのとこまで行きましたが、自分の考えを超えることができない人は 離れていったんです。それが群衆です。それが弟子と群衆の違いなんです。群衆というのは自分の考えがあり、自分の都合が悪ければそれを捨てることができないんです。だから最後まで従っていくことができないんです。多くのクリスチャンもそうですね。ギリギリのとこまで行かれます。でもそれを超えるように要求されるとできない。キリストにとどまるというのはキリストと離れない関係になることなんです。失敗することはあるんです。失敗すれば悔い改めてまた戻って、そうしてしっかりとつながりを持って歩んでいくことなんです。そのためにはキリストが言われる言葉を信仰を持って受け入れて従っていく必要があると思います。イエス様はルカの福音書の第9章の23節でこのようにおっしゃっております。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。これは厳しい言葉でございます。キリストについていくということは容易なことではないとほとんどの人が思われると思います。もちろん私も体験したわけなんです。私はキリストを受け入れてクリスチャンになって喜んでおりました。そして喜んで聖書を読むようになりましたが、私の前に立ちはだかった言葉がこの言葉であったんです。誰でもなんです。特別な人じゃない。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてきなさい。私はね、そこまで喜んでいったんです。ところが立ちはだかっているんです。どうしようか、捨てるか戻るか超えるか。超えられない。悩んだ。本当に悩みました。相談しました、先輩に。私は世の圧迫を受けたんです。圧力を受けたんです。そしてこの言葉が立ちはだかったんです。私は従っていこうとしたらこの壁を越えていかないといけないんですよ。幸い静まるチャンスが与えられました。そして考えたんです。イエス様は私のために何をされたかって、私のために恥ずかしみを受け苦しみを受け十字架で死んでくださったって、これ分かったんです。それが前にしてくださったことです。で、今してくださっていることは何かって、私の弱さを知りながら私と共にあって私を助け導いてくださっているということが分かったんです。過去において私のために命を捨て今よみがえって私と共におられるということが分かったんです。で、これからどうしてくださるか、私に最善の道を備えて導いてくださるということが分かったんです。過去も現在も未来も私は本当に恵まれているものだということが分かりました。主よ、助けてください。私はこの言葉立ちはだかっているんです。これ自分でできません。主よ、助けてください。祈らなされたんです。力をくださいました。私はこの言葉を受け入れることができたんです。キリストに従っていくということは優しいことじゃないです。ある人にとって信じることは難しい。でもずっと従っていくということは難しい。ギリギリまでいらっしゃってもそれを超えていくということは難しいんです。どうしたら超えられるか、 キリストが私に何をしてくださったか、キリストは今私に何をしてくださっているか、これから何をしてくださるのか、黙想することです。そうした時に聖霊が励まし、促し、助けて、この御言葉を受け入れ、お委ねするように導いてくださると思います。私にとどまりなさい。とどまるとはキリストにいつもつながっていることです。個人的な失敗して離れることあっても悔い改めてまた戻ることです。そして離れないすがってより頼んで離れないこと、これがキリストにとどまるということです。キリストのお言葉の中にとどまることです。キリストの言葉の中で生きることです。じゃあ次、キリストにとどまっているとどうなるでしょうか。一つは多くの実を結ぶということでございます。今日の箇所の15章の4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ブドウの木の枝はそれ自体では命も力もないわけです。実を結ぶことはできません。しかしそのようなブドウの枝であってもしっかりとブドウの木につながっている生命的なつながりがあるなら、ブドウの木から命の栄養分を受けて、その受けた命によって豊かな実を結ぶことができるわけでございます。私たちも、私たち自身では実を結ぶ命も力もありませんけど、御言葉の中に私たちがとどまっているなら、そしてイエス様が私たちのうちにとどまって導いてくださるなら、このお互いの内住なんですね。イエス様は私たちに内住され、私たちもイエス様のお言葉の中に住むんです。これ相互内住と言います。イエス様が私たちのうちに住まれ、私たちもイエス様の言葉の中に住んで生きる、そういう相互内住というのがあるならば、私たちの力ではなく、キリストの力で実を結ぶことができるということでございます。悔い改めの実という言葉があります。イエス様は言われました。悔い改めの実を結びなさい。またパウロは言いました。良い行いの実を結びなさい。いろいろな実がありますけれども、やはり根本的な中心的な実は御霊の実という実であろうと思います。ガラテヤ書の第5章の22-23を見たいと思います。ガラテヤ書の第5章22-23でございます。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。御霊の実というのは、内住されている御霊が私たちを支配されたときに、御霊ご自身が私たちを通して結んでくださる実を というわけです。自分の努力や力で結ぶものではないんです。御霊は自然に、私たちが御霊の支配に明け渡していた時に自然に結んでくださるわけなんです。このような御がクリスチャンに結ばれていたら誰も文句言うことできないと思います。キリスト教を受け入れることはできない、そういうようにおっしゃる人でも、その人に御霊の実があるのを見たら文句言えないと思います。誰も言えない。私はクリスチャンになる前に2種類のクリスチャンに出会いました。その2種類はクリスチャンになって分かったんです。最初に出会ったクリスチャンは表面上のクリスチャンでした。口でクリスチャンだとおっしゃるクリスチャンでした。話をしていると私の持っている人生観と私の持っている価値観、世界観、ほとんど同じです。違ってるのは僕はクリスチャンだという言葉だけでした。それで、あ、これは宗教の違いだと、そういう言い方だったら僕は仏教と言えるかもしれない。数年後出会ったクリスチャンはそうじゃなかったんです。実質的なクリスチャンです。クリスチャンのことを別に、いや、キリスト教のことを別に私に教えようとしないんですけれども、違う、私が持っていないようなものを持っている。どうして違うんだろうか。イエス様を信じて新しくされたと言った。私はクリスチャンに魅力を感じました。その人が教会行かないかと誘った時、私は断る理由がありませんでした。喜んでついていきました。なぜかって、その人は御霊の実を結んでいた。なぜ御霊の実を結んでいたのか。その人はキリストにつながっていたの。その人のうちにあるものはつながっていた結果、キリストから受けた御霊の実だったということが、私はクリスチャンになって分かったわけです。人は御霊の実がキリストから与えられたものだということが分かったら、キリスト教に興味を持ったり、クリスチャンに興味を持ったりするんじゃないかと思います。私は正直その人に魅力を感じました。私もできたらそのようにありたい。なぜなら私が欲しいと思っているものをすでに持っているからなんです。私にとどまっていなさい。キリストの御言葉にとどまっていなさい。キリストと個人的につながりを持っていなさい。キリストにより頼み、キリストにすがりなさい。離れない関係でキリストと関係を持っていなさいと言われて、そのお言葉に従っているとき、実を結ぶことができるようになるわけです。もう一つ、キリストにとどまっていると祈りが祝福されるようになるわけです。今日の箇所のヨハネ15の7、あなた方が私にとどまり、 私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。イエス様を信じると神の御霊が住んでくださいます。御霊は神により頼むように導かれます。そしてそれが自然に礼拝とか教会に行くとか祈りをするということになって現れるわけです。本当にイエス様に出会って御霊をいただくと、頼る、すがる、助けを求めるという、そういう行動に出てくるわけです。人に言われなくても。パウロは迫害者としてダマスコまで赴いていたの。その途中で復活のイエス様に出会います。そして彼は圧倒的なキリストの現れに感動します。イエス様を信じるわけです。彼はダマスコの町に入るんです。アナニアという人が彼にバプテスマを授けなさいと言われます。できません、彼は迫害者です。いや、アナニアという人があなたのところへ来てバプテスマを授けるように私は彼に言いました。彼はユダという人の家で祈っています。彼はユダという人の家で祈っています。私は思うんですね、本当に人は新しい命をいただくと教会行きたいと思うようになるんです。しかし祈るということを始めるわけです。私も祈り方教えてもらったことないんですけれども、祈っている自分を発見してびっくりしたことあります。それも人間関係で困っている人、彼が救われますようにと祈っている自分にびっくりしたことがあるんです。それは私には考えられないことでありましたね。私たちはキリストにつながっていると御霊がキリストに頼るように導かれるわけです。難しい問題に出会うんです。その時つぶやいたり諦めたりするよりも祈るように神の聖霊が導かれるわけです。これは素晴らしい恵みだと思います。ピリピ書の第4章の6節7節でパウロはこのように言っております。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い煩わないでと言われているんですけど、私たちは本当に、私もそうなんですけど、思い煩いやすいものだと思います。なんで思い煩うか。自分の力で問題を解決しようとする、そういう思いがあるからじゃないかと思うんです。でも私たちがキリストにつながっていると思い煩う代わりに祈るように神様は導いてくださるわけです。それもあらゆる祈りにおいて感謝を持って祈るように、 導かれるわけですね。これはすごいことだと思うんです。大きな問題を抱えているのにそこで感謝する、これすごいことだと思うわけですね。自分ではできないことだと思います。しかし感謝、そして祈ることができるようになるわけです。すごい出来事だと思うんですね。ある方は感謝は祈りの翼であると言ってますが、素晴らしい言葉だと思いますね。感謝は祈りの翼であると。感謝の翼に乗って祈りは神様に届くようになる。本当にキリストにつながっている、そうすると神様により頼むように導かれるわけですね。あなた方の願い事を神にしていただきなさい、こう言われています。私牧師ですので、毎集会の前にお祈りするようにするんですが、その祈りは日曜日朝も夕も水曜日も私の祈りとして入っているのは、ぜひ珍しい人が、久しぶりの人が、初めての人がお見えになるように導いてくださいということなんです。不思議なことに毎回本当に久しぶりにお見えになったり、珍しい方がお見えになったりするんです。これは祈りの答えだ、それしか言えないわけなんですね。改めて御心にかなう祈りというのは何でも祈っていいんだということを教えられるわけなんですね。キリストにとどまる、キリストにつながる、キリストにすがり、より頼んで離れない、そういう関係を持っていると祈りが祝福されるということです。最後に、キリストにとどまっていると神の栄光を求めるようになるということでございます。自分のことより神の栄光を求めるようになるということでございます。15の8節、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。私の父は栄光をお受けになるのです。私たちは自分の栄光を求める自己中心的なものではないかと思うんです。私の場合は私自身を見つめればそのことはすぐ分かります。人が自分より幸せそうであれば、心の底から喜ぶことができないわけです。しかしながら、キリストにつながっているなら、キリストの言葉の中にとどまっているなら、神の聖霊が自分の栄光よりも神様の栄光を求めるようにしてくださるわけなんですね。あるクリスチャンの弱視の青年の経験なんです。 この青年は他の人の10分の1しか見えません。極めて強い弱視でした。彼は素晴らしいクリスチャンでした。視力が回復するようによく長い間祈っていましたけれども、一向に変わらないので、少しずつつぶやくようになりました。ところがある日、信仰の本をパラパラっとめくっていると、神の声が心に響いてきたんです。言われたんです。人生の目的は何ですかって。彼はクリスチャンですからすぐ答えました。神の栄光を表し、神を喜ぶことです。それが人生の目的だ。神の栄光を表して神を喜ぶこと、これが人生の目的ですとすぐに答えたの。で、今度また神の声が聞こえてきたんです。神の栄光を表すことと、あなたの目が見えるようになることと、この二つのうち選ぶとしたらあなたはどっち選びますか。神の栄光が現れることと、あなたの目が治ることと、どっちか選べといえばあなたはどっち選びますか。彼は前のように答えることができなかった。苦しんだんです。汗出てきました。その間にイエス様が私のために十字架で恥ずかしめと苦しみを受けて死んでくださったお姿が見えた。よみがえってイエス様が共にいてくださることをが心の目で感じられたんです。そして彼はこう答えたんです。神の栄光の方を求めます。どうしてそんなことができるか。彼が自分の考えで生きているのではなく、キリストの言葉の中にとどまってそこで生きてきたからだと思うんですね。私にとどまりなさい。皆さん、私たちはどこに立っているでしょうか。私たちは何により頼んでいるでしょうか。我に折れと文語訳聖書では書いてあるんです。私にとどまりなさいという言葉を我に折れと書いてあるんです。私の心の中に折れ、私が望む中に折れという言葉です。私たちはどこで何により頼んでいるでしょうか。もし身を結びたいと思えば、私たちはキリストにつながり、キリストにより頼んで、キリストによって導かれていかなければなりません。もし私たちが本当に霊的に祝福された、満たされた、祈り深い、そういう生活したいと思えば、キリストにつながっていないといけない。自分のことではなく神の栄光の方を求めます、そういう生き方をしたいと思うのであれば、私たちはキリストにつながっていなければならない。キリストに個人的につながる、キリストに個人的により頼み離れない心を持っている、それがとどまるいうことじゃないでしょうか。私たちは何につながっているでしょうか。教会のある人につながりを持っています。教会のあるグループにつながっています。それも一つのつながりです。 でもキリストがここで言われているのはそれ以前に私につながっていなさい、私の言葉の中にとどまりなさい、そうすれば多くの実を結びます。ご聖霊が私たちを探っていただいて、今日何か決心解決すべきことがあればしたいものだと思います。お祈りいたします。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。父なる神様、イエス様が私たちのうちにとどまり住んでくださっていることを感謝します。このイエス様に明け渡し、私たちもイエス様にとどまって御言葉につながって個人的に従っていくことができるように、イエス様が私たちのために全てを捧げてくださいましたので、私たちも捧げていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では295番を賛美したいです。なしたまえ長むね、この歌を歌いながら私にとどまっていなさい、今日私たちキリストに個人的につながりを持ち、より頼み離れることがありませんように心新たにしたいです。主が呼ばれていることあれば決心するように導かれたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ長胸据え尽く